皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月12日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はコロナの終わりは旧体制の終わりというお話ですね。コロナも今年に入りまして普通の病気になってきたわけであります。まあ約3年ぐらい大騒ぎをしたわけでありますね。でしかし、まあこの間はですね、まず健康上の被害を被った人たちは、まあたくさんいるわけであります。でところがこの原因というのがですね、生物兵器の研究から始まって、でそれがそのワクチンに至れば何かひどいものをたくさん入れてあると、そもそもこれは何のためにこんなものを入れたんだというとんでもないワクチンが、たくさんあるということですね。そうするとこれ全体が犯罪ですわね。生物兵器の研究、それが漏れちゃったっていうことにしたってそれは犯罪ですわね。それからさらにそのワクチンなんかとんでもないものを入れてね、人の健康を害すると分かってものを打っちゃったら、しかもそれを政府が支援したなんてことになりましたですね。これ犯罪、もう大変な犯罪でありますね。そうするとまあこういうことに携わったって人たちってのはもう二度と出てこれなくなる。組織も人も取り潰されるわけでありますね。ということはもうこれだけでも旧体制終わりですよね。先進国だって、多くの、新興国だって、国だって、あれみんな賄賂もらってるんじゃないですか、あれ。ワクチンなんか導入したところですね。それからその生物兵器の研究は、まあ今回はあれ、武漢の研究所から漏れたってアメリカ言ってますけどね。あれ金出してたのはアメリカをはじめとして世界の資本家ですよね。で製薬会社も入ってて、バイデン政権も、それから民主党ですね、それからあれだわ、国防総省なんかも関与してますから、それは旧体制の真ん中そのものですね。ディープステートそのものだね。ディープステート戦争やんがって話だから、まあ終わりですよね。それからあとは今度経済ですね。経済の場合はまあコロナの時にものすごい金融緩和と、それから財政支出どこもやるわけですけども、あれで物価が跳ね上がったわけですね。供給が断たれるとか言ってですね。でしかし実際にそのコロナの3年間で本当になくなったものってなかったんですね。ガスも石油もしっかりあったし、小麦もトウモロコシもしっかりあったんですね。で多少遅れるものはありましたけども、供給が一時ね、なんか遅れて港が詰まっちゃったとか言って、荷揚げが詰まったとか言って遅れたものありましたが、なくなったものはなかったと思いますね。だからそうすると、まあ今回のその物価上昇もある意味で言うと人々の不安感が買いだめ売り惜しみをもたらして、で物価が上がりだしたから今度それが儲けるチャンスだと思って、多くのスペクレーター、投機家たちが入ってきて、金儲けの一環として、買いだめ売り惜しみをやって金を儲けたと、まあ、こういう構図でありますから、そもそも供給の問題はきっかけにしか過ぎなかったということですね。ですから、まあ、こういうことって1973年の第一次石油危機の時も実はありましてですね、73年の第一次石油危機ってのは油の値段が跳ね上がるんですけども、実際には、ね、油あったんですね。輸送も途絶してなかったですよね。ところが産油国が西側に油売らなくなるんじゃないかと、サウジが油売らなくなるんじゃないかっていうわけで、いきなりその西側でそのパニックが起きて、原油の価格が、暴騰していくわけですね。でその時には当然サウジも値上げをするんですよ。原油価格を値上げをするんですけども、単なる値上げじゃなくて、それがまあ言ってみれば、西側に油売らなくなるんじゃないか、油来なくなるんじゃないかという、その、まあ、不安感をかき立てるわけですね。すなわち、アメリカが、まあ、そのずっと仕切ってきたサウジがね、勝手なことを言い出したと、まあ、みんな思ったわけですね。でも実際油あったし、供給は続いていたわけですね。でそのものすごく物価が上がっちゃったのは、まあ、各国で財政支出をあまりにもひどくやりすぎたからですね。日本だったら71年のニクソンショックから始まった円高をなんとかしようっていうんで、日銀が金を巻きすぎたこと、ヨーロッパもあの頃はものすごいこう不景気って言いますか、経済がいよいよ老朽化して崩れ落ちる時にありましたから、まあそれを救うために財政は拡張していたってこと、 アメリカはベトナム戦争の敗戦ですね、あれに伴うドルの垂れ流しに対処しようってね、これまた金を撒き散らしていたと。要するに金を出しすぎてたんですね、どの国も先進国は。そこに石油危機という一つのショックが加わって、で物価跳ね上がったわけであります。今回も同じようなもんですね。金融財政拡張が原因で、そこにコロナというですね、まあ一つのショックが加わって物価跳ね上がったわけであります。しかしもうすでに物価のピーク過ぎてますよね。過ぎてきてます。円だってなんだかんだ言いながら今140円ですか、少しまで円高に戻ってきましたね。まあ円安はもう終わってますよね。ということはバブル終わったわけですね。で何気ないニュースのように見えますけども、例えばアメリカとかイギリスで前年同月比で住宅の値段が下がったなんて普通にこう記事が出てるわけですね。それって本当に金融市場どころか経済全体、政治もぶっ壊すものすごい大きなテコなんですよね。まあこの20年ぐらいの世界経済っていうのは、住宅の値段が右肩上がりに上がり続けるという前提で全て成り立つように設計されてんですね。住宅の値段が全ての担保で、それが上がり続けるから経済は回り続けることができるし、人々の生活を続けることができる、そういう前提で金融システムもちゃんと組み立てられてんです。その住宅の値段が下がりだしたってことはこれ大変ですね。しかも今回はリーマンショックと違って最初の規模はそれほど大きくないように見えますが、全体の規模ははるかに大きいですね。財政の支援なんかあるわけでもないし、そもそもこれ全部トランプたちのドルを潰すための、国際金融市場を潰すための作戦ですから、言ってみればこれカサンドラクロスする運命に最初からあるわけだね。リーマンショックの時は最初からカサンドラクロスさせようと思ってやったんじゃなくて、カサンドラクロスになっちゃったんですね、あれはね。しかし今度はカサンドラクロスさせようと言うんで暴走させてるわけですからだから死ぬまで終わんないわけね、これね。カサンドラクロスね、列車を落っことすまでやるわけですから、そうなるともうこれ終わりじゃないですか。国際金融市場も何から何までですね、みんなその上にね、国債を大量に発行して、その国債で発行した金で政府みんな回してるんですから、終わりに決まってるんじゃないですか。でその終わりの一番のこの衝撃の部分がコロナによる、まあ、バブルで、そのバブルが常に弾けてきてますから、バブルの崩壊で最後のとどめになってくると、まあこういう展開ですよね。すごいなと思って、ですからコロナの終わりとともにみんな去っていくという感じですね。コロナ特別融資の話もよく出ますよね。あれはもう返済始まってますよね。でまあ約2割ぐらいが返済できないだろうと日本で言われてますけど、まあそれぐらいかもしれませんね。でもなんていうか、そのコロナの時の人々の様子見てると、もう、まあ、確かに病気は大変なんですけども、まあ、精魂尽き果てちゃったっていう人たち、それは自分の健康の問題だけじゃないし、むしろ健康以上のことですよね。なんかやっぱりこう物価も上がってきちゃったし、人々も出てこなくなったし、今までなんかこうかろうじて持っていた仕事、日本なんかの場合はデフレでですね、物価下がって、あと財政もいろいろ金出してましたから、そのほんのわずかな命綱だけでこう残っていたようなものは、まあコロナで力尽きちゃったって感じじゃないですかね。平成の時代って俺は何もしないってことがいいことで言われてましたからね、何もしないでこう開き直ればなんとかなるみたいな部分があったんですが、もう その人たち、そういう組織がですねまあコロナで終わりになったような感じがしますね。だからもう声もなんか諦めちゃってるんでしょうかね。今更なんかこう何とかしようって叫ぶ人ってほとんど見ないですよね。今だから本当に偉いことだから立て直そうと思ってるところは多分立ち直るところで、諦めてないんですから。しかし本当に大変なところってのは何もしないままこう静かにこう閉めちゃうみたいな、そんな感じですよね。いや今回だからそのある種諦めがいいっていうのかね、早いっていうか諦めがつくのが、腹のくくり方が早いっていうのかですね、元気の抜け方が早いっていうのか、ほとんどその時代の風に抵抗することなく立ち向かうことなく閉めちゃうみたいな、そんな感じが多いですよね。そうするとこの人たちの一段の世界っていうのは、いや私はこれは完全な経済の旧体制だと思いますね。日本で言ったらデフレ時代ですよ。デフレ時代の人たちが急速にこうやって、まあ、消えていく、デフレの時代 を超えられなかった人たちは消えていく。一方、新興国とか資源国はその反対ですね。マネーバブルの時代、国際金融資本と組んで、多額の金を動かすことで回ってるビジネスやってた人たちがここで本当に消えていくんですね。中国のテンセントだとか、アントグループなんか取り潰されるのを見れば分かる通りですね、一時代の、まあ、なんていうかね、時代の寵児みたいなものがことごとく潰されていくわけですね。まさに国際金融市場バブルの崩壊とともに、それに乗った人たちが例外なくこう振り落とされていくと、そういう様子がはっきりしてるわけですね。だからあれはあれでですね、このまあ日本の場合は、なんていうんですかね、結構静かな形でね、デフレの時代過ごしてましたけど、新興国資源国は激しく資金調達してましたから、巨額の借金が残ったわけよね、あれね。それ返せないですよね。中国なんかだってそら、返せませんわな。特に地方政府でしょ、地方政府だとか個人でも結構借りちゃってますからね、個人企業がね。だからもうそれっていうのはもう世界中、もうアメリカドル体制そのものが旧体制になっちゃって、まあこれもトランプたちが取り潰しにしてるわけですから、まあそういう意味でも旧体制なんですけど、もう一貫の終わりっていう感じですよね。で、ですからそれっていうのは、まあただ単に会社がなくなる、システムがなくなる以上に、こう人々に対しても大きなこうふるいをかけてるわけですね。だからなんていうのかな、こう言っちゃ悪いけど、思慮深くないとなかなか難しいですよね。思慮深くないと、全部アウトとは言いませんけども、思慮深くないとこう慌ただしいんですよね。いや、ワクチン打っちゃったらどうしようかとかですね、いや、なんかそのコロナになっちゃってね、それで当てが外れちゃったからどうしようかとかですね、あるいはなんかその海外に投資してなんか、投資焦げついちゃったけどどうしようとかですね、もうちったよく考えてやっとったらどうだったんですかっていう感じの人って本当多いんですよね。今頃ですね、なんか大変だと言われてもですね、いやそれは大変ですなとしか言いようがないことが多くてですね、だから今の時代っていうのは、何もしないっていうわけじゃないですね、何もしないわけにいかないから何かしなきゃいけないんだけども、その資料がちょっと足らんとですね、まあ随分回り道することになるという、なんか恐ろしい時代ですよね。そこら中なんか落とし穴みたいなのがあって、でこれよく分かってないと、まあ落とし穴入って全部終わりとは言いませんけども、そこから抜け出すのもまあ手間がかかる話でね、なかなかこう思った通りに前に進まないっていうことになるわけでありますね。そうすると本当なんかこう今あらゆるところでね、こう政府の非効率が言われてるじゃないですか。それから大企業の非効率がね目立ってきてますよね。そうなるともう大企業だとか、あとは政府に頼ってるところほどですね、統制が厳しいですから次を作れないですね。で小さいところって統制なんかかけようもないから勝手にみんなやってるんでね、こういう混乱期って強いんですよ、勝手にみんな行きますから。ところが巨大な船乗っかってるようなところはですね、船の外に出られないようになってるんで、いやだから戦艦ヤマトの最後みたいに丸ごと沈没みたいになっていくわけですね。なり始めてますもん今ねこういうの見てると、まあやっぱりこういつも時代の先行きってのは見てないといかんと思いますわな。時代の振り子が今どっち向かって触れてるのか、それを見ていかないと大きな身の処し方が、うまくいかないってことはありますよね。で旧体制が今みたいなので終わっていくと、新体制っていうのは、まあ、文献型でよく言われるようにね、集中型から文献型でありますから、まあエネルギーはじめとしてはインフラもそうだし、それから経済の担い手もですね、中小零細個人企業になるし、それからまあ今までの経済成長で一番まあ冷遇されていたのが第一次産業ですかね。第一次産業ってのはもうとにかく安値で捨て置かれたわけね。二次産業三次産業に行くほど利益率が高くなりますから、一次産業って一番安く買い叩かれていたわけですよね。しかし今そうでもなくなってきましたね。いいものは高く売れますもんね。流通に乗せなくてもですね、ちゃんとネットなんかでね売る人たちもいますし、お得意がいればまあね、いろいろなやり方がありますんで、一次産業の人でも結構付加価値の高いビジネスやってる人最近出てきましたよね。ですからそういうのはもう今までの体制とはだいぶ違う発想と行動してますね。 教育なんかについてもですね、まあ、学校教育って一番どうもならんのよね。もうとにかく先生たちも大変なんでしょうけども、文科省ががっちりその枠はめちゃってるからあれどうしようもないわけですね。でも例えばですね、学校行かないと不登校だという話になるとですね、別に今不登校でもちゃんと卒業できるんですね。で、不登校って学校行かないってことは、その時間を自分で考えて使うわけですね。学校に行かない分だけ、じゃあその空いた時間を自分で何勉強して、どうやって一日過ごして、どうやって社会人になるかを、おのずと自分で真剣に考えることになりますね、子供や親がね。むしろこの方がなんか教育効果は私高いと思いますね、見ていてね。反対に、とにかく学校行ってりゃいいんだと。アリバイ作りで学校行っててもですね、これ教える方も教えられる方もかなわんもんでね、まあなんかこのアリバイ作りだけでやってるとですね、全てはこう虚構の世界だよね。大体その教育の効果を試験で測るなんてのは愚の骨頂で、試験で測ったってですね、その後結局その子が成功するかどうかって分かんないじゃないですか。教育の効果っていうものは、教育してからね、その先の未来においてその子、まあ大人でもいいんですね、その人がこう成功に導く、サクセスの方に導かれれば、それで教育は成功したことになります。ですから教育の効果というのは教育観じゃ分かんないですね。教育の効果というのは、卒業した後、研修終わった後、社会に出て家庭に入って、でそこでどういうその結果を成したかで初めて分かるわけであります。ですから学校終わってからね、試験してそれがね、教育の効果でありますなんてナンセンスでありましてですね、いまだにそういうことを一生懸命やってるわけですよね。そうするとやっぱりこう、まあ、そういうのから抜け出した人たち、自分の未来は自分で作るしかないと思って考えた人たちが、やっぱ世界中どこにもいますよね。今とにかくネットなんか見てると面白い人世界中結構いますよね。今ほら、どんなね、少数な言語でも自動翻訳とかすぐできんじゃないですか。 SNS なんかでもあれはすごいですよね。いろんな人いますよね。まあとにかく自分で考えて自分で行動する人たちが間違いなく出てきていて、で私申し上げたコロナのこととか金融のこととか政府のことのその異常さにはもうね、みんなよく、分かっていて、異常さは分かっていて、愛想も尽きていて、あまりそういうところとは変わらないと、変わらないで要するに元気にやっていこうという人たち、やっぱり明らかにいますよね。だからまあ本当にここがですね、コロナが一つのやっぱりこう関所と申しますかね、未来への関門だったんだと今しみじみ思うんですよね。で、ここを越えなかったら終わりとは言わないんだけども、ここを越えないと先行かないんで、だから遅れてもいいから、なんか早く先に行ったらいいと思うんですよね。でもこのあたりもなんかですね、ワクチン打って元気なくなっちゃったみたいな人最近多いじゃないですか。本当どういうわけだかもなんかね、元気なくなっちゃうというような人結構いてですね、独特の雰囲気ですね。私なんかワクチンなんか一回も打ったことないからよく感じるんですけど、ワクチン打った人ってなんか独特のなんか気があるんだな、あれなんとなく黒っぽいような色してるしね、なんだろうなといつも思ってるんですけども、まあしかしそれはね、いずれ真相は明らかになるんでしょうが、まあ、そういうことであったって健康を取り戻す方法は、健康を取り戻すことってのはなんかいろんな方法でできるでしょうし、本人がその気さえあればね。要するにこの現状から前に進みたいと、この現状は嫌だと、明日をね、もう自分で作るしかないんだと思って一歩踏み出せればなんとかなる。でそれがないとなかなか難しくて、で今回ばかりはもうほっといても誰も助けに来てくれそうにないんだよね、これ本当に。ウクライナのあのね、兵隊みたいなもんでですね、怪我しても死んでもそれっきりだ、誰も来てくれないって、そんな状況ですよね。やたらに助けるって何とかハラスメントだとすぐ言われちゃうしですね、まあそれもできないし、政府は今みたいに何もできないしですね、すごい。だからこういうのっていうのは、昔とね、時代が変わらないと思ってると一気にこんな風に追い詰められるんだなと本当にしみじみ見てて思いますけどもね。でもとにかく時代は前にしか進まないんで、ここから先だから今元気な人たちがどんどん作るしかないですね。だから時代の方向性は前から言ってる通りですよ。もう文献化であり自然重視でありですね、だから 大自然との共生ですからね、まあ、それは何も変わってないし、むしろそれがますます強調されてきたということだと思います。それであとだから政府通貨含めたインフラの取り替えっていうのがこれから本格的になってきますね。 今までの集中型の巨大インフラ、官僚制の巨大インフラはもうアメリカもやめるようですし、みんなこれからやめていくんでしょうから、ソビエトもね潰れちゃったわけですからね。まあ そうするとやっぱりこう、まあね、新しいテクノロジーなんかも使いながらねインフラを作り直していくわけで、これはこれで面白い仕事だと思うんですね。まあ今その転換期で右往左往してるんでまだ形は見えませんですけども、まあ小さい規模のいろんなことみんなやってますからね、これからいろいろ見えてくると思います。まあ旧体制の終わりであり新体制の始まりでありますから、まあここは楽しく頑張っていきたいところですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、コロナの終わりは旧体制の終わりということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。